reach the island.
3, 2, 1, 0.
We claim the recommend. Time reset.
You loom at a tiny can coffee. The 西の空見れば。ため息一つ。
さあ、今週も始まりました、ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行りものからちょっとマニアックなマイブームまで、さまざまな角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。さあ、今日の MC 当番は花岡恵子です。よろしくお願いします。そしてあと一人お越しいただきましたのは、
はい、新人の小川優です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。優ちゃん、今日はね、第5週ということで、はい、特別企画をご用意しての優ちゃんをお呼びいたしましたよ。
特別企画。
それが何かと言いますと、
はい、
サバイバーリッスンボツネタオンエアスペシャル。
わあ、ボツネタ
というのもですね、このサバイバーリッスンで、いろんな新人のレポーターの方がネタを持ち寄って戦いに来てくれてるわけじゃないですか。で、全部放送したいけれども時間の関係上、惜しくもボツになってしまったネタっていうのがあるわけですよ。それをここでね、もう惜しみもなくドタッと出してしまおうという、そういう企画なんですよ。
新人としては、ボツネタと言われても嬉しい瞬間ですね。
オンエア乗るからね。
そう、
嬉しい。そうですよね。そう、いつも参戦してくださってる小川優ちゃんなんですけど、どうですか、はい、このタイムリスンとかサバイバリスン。
これね、いつもドキドキなんです、うん、自分の中ではこれ持っていったらいいんじゃないかって考えてはいるんだけど、うん、それを面白く伝えたりだとか、あとこのグッズってどう説明したらいいんだろうとか、うん、
ラジオだからね、目に見えないっていうのもあるし、
はい、
こう喋りの順番とかね、
そうい
ろいろ考えますよね。
そうなんです、とっても難しいです、
うん、ということで、あのボツになっても決して手は抜いてないネタなのでね、ぜひ皆様にも楽しんでいただきたいというわけで、こう早速いっちゃいましょうか。
はい、
ね、ゆうちゃんも一緒に聞きましょう。早速ではボツネタの2本続けてどうぞ。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
目指せオンエアサバイバリッスン。
どうもサバイバリッスン、今回の聞き役は田所直美です。そして来てもらった新人レポーターはこの方です。マムちゃんです。
元気女子大生19歳のマムです。
マムちゃん19歳ですよ、はい、もうかわい
い。いやいや、ありがとうございます。
だって名前がマムちゃんってさ、はい、これ字がさ、漢字で書くとどういう感じですか。
満月の満に夢です。
素敵でしょ。
満ちる夢なんですけど、満ちる夢で終わらせないっていうのが私のモットーなんです。
素晴らしい。
ありがとうございます。
なんかもうね、でも19歳なんだけどマムちゃん、
はい、
結構ら大人っぽくて落ち着いた雰囲気ありますよね。
ありがとうございます。でも学校では結構騒いでる方なんですけど、うん、どうなんですか ね
でもなんかね、ちょっとこう、あの髪の毛ボビでね、
はい、
ちょっとこうなんかこう大人しそうな雰囲気だけど大人っぽい雰囲気もあるしね。
はい、
今日はなんか水色のこうレースのお洋服がとっても可愛いですよ。
これ買ったばっかりなんです。買ったばっか
り。でも現役の女子大生ですからね。
はい、ピチピチです。
ピチピチです。言いたいな私も。さあ、そんなマムちゃんが持ってきてくれたお話は今日は何でしょうか。
私が持ってきたのはセルカ帽です。
出た。
これちょっと持ってきたんですけれども、はい、1メートルぐらい伸びてですね、セルカ帽っていうのは伸ばして、
皆さんわかります、セルカ帽って。
iPhone とかカメラをつけて自撮りをするっていう棒なんです。そうそうそうそう。
よく最近さ、あの高校生の女の子とかも、
はい、
これを携帯にさパカッつけてさ、
そうなんです、
棒ビヨーンって伸ばしてね、
はい、
写真撮ってますもん。いいなと思ってるんですけどね。
そうです。でも結構なんか40代の方とか50代の方でも持ってる方いるんで、うん、
最近増えてきました。
はい、だから全然なんか恥じらわずに
私でもいける
全然買ってくださいって感じですよ本当に。
これちなみにいくらぐらいするんですか。
これ相場が1000円から3000円なんで、うん、
結構幅あるんですね。
そうなんです。なんかこの種類も結構いろいろあって、うん、なんかこう 回して撮ったりとか、うんうん、あとスイッチで押してカメラが撮れるようなものとか、いろ本当にいろんな種類があるんで。
これビヨーンって伸ばすとマックスどのぐらいまでいっちゃうんでしょう。
1メートルです。
1メートルまで伸ばせるんだ、
はい、そうなんですよ。でこの間お店で撮ったんですけど、はい、ちょっとカメラの方に夢中になりすぎてしまって、隣の人の全然知らない人の顔にぶつけてしまって、
あー
すごいちょっと恥ずかしかったですね。
そりゃびっくりしますよね。
そう、笑ってくれてたんでよかったんですけど。
それはいい人でよかった。
本当です。で結局撮りましょうかって言われて、うん、ちょっと棒の意味がなくなってしまったんですよ
でもなんかさ、こうセレカ棒で撮るアングルと、はい、やっぱ人が撮るアングルって違うから。
違うんですよ。
ほらこれセルカ棒を使わなくてもほら自撮りで手を伸ばして撮るアングルと、はいはいはい、やっぱり人が撮るアングルって違うけど。
違いますよ。
でも自撮りで撮りたい時ありますよね。
ありますね。わ、ね、かりますか、ね、嬉しいです。それは
これビヨーンと伸ばして、はい、1メートル
1メートルです、ね、最長、はい、
これでもセルカ棒っていう、こう名前がさ、
はい、
セルカ棒そう どういうふうにこれね、なんか
セルフカメラの略なんですよ。
はあ、セルフカメラの棒、は
い、そうです。
まんまですね。
まんまです ね一応韓国が発祥らしいんですけれども、この間私ハワイに旅行行ったんですけど、うん、その時にはもう日本人 あの観光客の方も韓国の方も全員が持ってるってぐらい、本当に一家に一台持ってますみたいな感じで流行ってるんですよ。
旅行行くともうこれみんな必需品みたいな感じになってくるんですね。
本当そうなんですよ、
ね、
一家に一台ですよ、
ね、
ぜひ買ってください。
でもこれあのマメちゃんほらセルカ棒のセールスマンみたいになってますけどでもこれちょっとピンクでさ、
はい、
結構可愛い。私がなんか見たのってね、
はい、
こういう可愛いピンク色なかったんですよね。
あ、私ピンクが好きで、うん、なんかピンクが集まっちゃうんですよね、物が。
わかる。こう言ってなんだけど、私もピンク好きなの。あ、
いいです ね。
ボールペンもピンクだし、イヤホンもピンクだし。
あ、本当だ。着替えそうです。
ね、着替えそうです。
はい、
ピンク好き？
ピンク好きです。
でもさ、はい、どこまでピンク行く？服もピンク買う？
あ、服も結構買いますよ。
でも今日はさ、あのピンクの、あの洋服にピンクはどこも入ってないんだけど。
そうなんですよ。今日はちょっと挑戦っていう意味で、自分のテーマが挑戦なんで青できました。
何？青っていうのは挑戦の色なの？
いや、そういうわけじゃないんですけど、うん、ピンクがもう自分の色なので、うん、違う色に挑戦しようという。
なるほどね、はい、新しい自分を見つけるためにこのサバイバリッスンに応募してくれたわけですね、
はいはい、声だけっていうのは初めてなんでドキドキできました。
なんかでもほらあのマムちゃんはこれまでにも役者さんの経験もあるっていうね、
は
い、
そうなんですよ。今までは舞台やってきたので、うん、その声のお仕事っていうのはやったことなかったんですけれども、うん、将来アナウンサーになりたいので、うん、そのための一歩として頑張りたいなと思って今日は来ました、
はいはい、というねマムちゃんがねこうセルカ棒をね、はい、ご紹介してくださいましたけれども、
はい、
これセルカ棒で大体どんな写真撮ったりします？
はやっぱり旅行とかですかね主に。でもやっぱりカフェとかでもそのさっきの失敗談のように撮ったりとかですかね、うん、
はい。
まあ、でも実は一人で撮ったりもしてますね。
自撮りでね、自撮りしたりもしてますね。自分で写真撮ったりね。セルカ棒ですからね、
はい、
まあでもこれからが本当に楽しみなマムちゃんからのご紹介はセルカ棒でございました、
はい、
マムさんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ今日のトークは配信されるんでしょうか。ドキドキしながらお待ちください。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン
サバイバーリッスン、今回の聞き役は私田所直美です。そして来ていただいた新人レポーターはこの方です。
保健室からやってきました小川優です。
優ちゃんどうもです。
田所さん
いやちょっと前にね朗読のイベントがありまして、
はい、
そこで一緒に
猫ちゃんを
猫ちゃんの役をねやらせていただきまして、
はい、
ストーリーボックスですよ。
そうですよ、
あれ以来ですよ
本当、
ね、
もうお会いできて嬉しいです。
嬉しいですね。ゆうちゃんほらもう保健室からね飛び出してきて、
はい、
このタイムリーオフィスのスタジオですよ。
はい、ね、保健室の世界から喋りの世界に頑張るぞ
ていう感じかな。
さあ、そんなゆうちゃんが今日持ってきたお話は何ですか？
今日は2つ持ってきたんですけれど、はい、私ちょっと気づいたんですけど、時計が必ず秒針付きの時計を買っていることに気がつきました。あの1秒2秒っていうのが分かる、はい、デジタルでもいいんですけど、
チチチチチチチチ秒針がついて、それなんでですか？
これ私看護師の勉強を大学でしてたんですけど、その時から多分脈を測ったり、あと転換発作とか何か一大事が起きた時に、その10秒間どんな様子だったかを、こう例えば脈を測るのもね、10秒間測ってかける6とかやるんですけど、そういうのに使っていたために、もう今看護師でもないし保健室でもないんですけど、使用でも秒針がついてないとなんとなく落ち着かないみたいな。
へえ、やっぱこれ職業病なんですかね。
ねえ、そうですかね。
でもなんかこう脈をね、確かにこう熱が高い時とかに、
はい、
こう脈を測ってとかよくやってるのはわかるんだけど、正常値を知らないですよ意外と。
ああ、そうですよね。
一般健康な普通の人でだいたい10秒間にどのぐらい打つものなんですか？
そうですね、10回から12、3が多いと思います。
でかける6 で、 そうです、1分間に何回の脈打ってるっていうのが分かる。
そうですね、男の人で結構スポーツとかやってたりすると脈ってゆっくりする、ゆっくりだったりするんです、スポーツ心臓で。そうすると60回ぐらい1分間に。なのでこう測った時に1秒間のカチッカチッと脈がちょうど一緒になっている。
面白い、
うん、おっ60秒、60回みたいな形で。で、あと例えば15秒だったらかける6をすると、15かける6は6530、61が6、90回。そうですね。
あの血圧っていうのは、
はい、
あれはまたこの脈とは違うんですよね。
あ、そうですね、脈とは違って血圧は心臓の力を測ってるんです。
はあ、
うん、心臓がギュッっていう押し出す力を測ってるんです。
はあ、うん、なるほどね。
なので最高血圧はこのギュッって潰れた時というか、しぼんだ時の圧力。
でもこの時計をいつもこう秒針のものを持ち歩くっていうのは、やっぱりそういう医療系の人には多いんでしょうかね。
あ、多いんじゃないんですか。かね、どうでしょう、
周りの人はどうで
しょう。私の友達も確かに秒針ついてる時計が多くて、あの時計屋さんとかでいくらおしゃれな時計があっても、あー悔しい秒針がついてないとか言いながら断念したりしてますね。
そしてもう一個なんか持ってきていただいたのが、
この小さな、だいたい何センチぐらいでしょう、3センチかける4センチぐらいの袋なんですけれども、この中にはペリペリペリってやると中からポンと、ちょっと袋に入っちゃってるんですけど、
なんか書いてある、これフェイスシールド。
そう、これフェイスシールドっていうもの。これも
顔、
そうです、うん、これも私気づいたら、あ、どのカバンにも必ず持ってある携帯と時計とフェイスシールド、を持って歩いてる。
ゆうちゃんのカバンには携帯と
時計はつけて、
時計と
フェイスシールド、
必ずこの3つが揃って持ち歩いてる。
うん、
ないですよ。フェイスシールドって何ですか？
これあの人工呼吸をする時の顔と顔との間に入れるマスクなんです。
あ、直接接吻にならないように。
そうそうそうそう、
キャッ、接吻。確かにね、だって
そう、唾液で最近こういろんな感染症があって、唾液とか血液とかはあの全てもしもの時のために、もしかしたら菌が入ってるかもしれない、だから全てあの遮断しましょうっていうのが、その世界的な考え方に今なっていて、なのでこれはね、病院の講習会に行った時にゲットしたものなんですけど、一般でインターネットでフェイスシールドって入力してもらうと500円では買えます。
はあ。だってあの、私周りにこのフェイスシールドを持ってる人初めて会いました。
そうですよね。そう、でも意外ともしかしてちょっと こういう可愛らしい袋に入っているので、ちっちゃい持ってる人いるかもしれないので、ね、可愛くてね、見てみてくださいね。
もうさすが医療系から飛び出してきた保健室の先生です。さあ、ゆうちゃんからのご紹介でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、小川優さんの今日のトークは配信されるんでしょうか。ドキドキしながらお待ちください。
目指せオンエアサバイバレッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
We can recommend Time Listen
というわけで、サバイバリスンボツネッタオンエアスペシャルということで2本続けて聞いていただきました。
はい、
どうですか、ゆうさん。
私ね、今出てきてましたよね、
うんうんうん、
なんかね、なんか聞きながら、うん、きっとこれがボツの原因かなとか思いながら、
あの15秒かけるの6がすぐ計算できなかったところとか、
そうです
ね。
まず聞くからね、ちょっとやり直そうかな、
ちょっとね、そっからね。まあまあまあまあまあ、でも大変難しいですよね。私でももうやるたびに本当に、あ、すればよかったな、こうすればよかったなって思いますからね、
はい、
でもきっと経験が力になるということですから、はい、
これからもサバイバル頑張ります、
うん、そう頑張りましょう、これくじけないでね、
はいはい、
でもね、あと私こうなんで今回ボツになったかっていうのをいろいろ今聞きながら考えてたんですけど、
はい、
この2本にちょっと共通点があるのをお気づきになりましたか。
共通点、
うん、
あ、
うん、
あれ、た、田所さん。
そうなんですよ、この2本とも聞き役が田所さんなんです。
あれれ、
あれれ、もう大先輩ですよ。
大先輩ですよ、
ね、田所さんすごい、あの今裏でね、すごい目で見てますけど、なんか、なんか痛い、いやいや、せっかくですからね、お呼びしましょう、お呼びしましょう、どうぞどうぞ、田所さん。
お呼びですか。
お呼びです。
お呼びですか。お呼びでない、田所ですよ。何でしょうか、
田所さん。
なんかお仕置き部屋的な感じでしょうか。
そんなことないんですけどね、
はい、
この、ま、偶然だと思うんですけど、このボツネタのね、日本の聞き役がなんと田所さんなんですよ。
おかしいな、
おかしい、どうですか、実際にでもあのやられていた時はどんな感じで。
すごい良かったよね、
楽しくね、
すごい良かったよね。何がボツなのか分からないで良かったよね。
あのなんか結構あの1本目がマムちゃん、ね、19歳の若い子だったんですけど、はい、なんか結構素で押されてる感じありませんでした。
そう、なんかピンクネタでさ盛り上がったりとかしてさ、楽しかったんだけどな。
本当ですか。多分そこら辺の苦しいっていう感じがもしかしたら伝わっちゃったのかもしれないですね。
苦しんでた。そんなことないよ。
ピンク同士でしたよね。
ピンク。
いやいやいやいやいや。あの、あ、なんかね、田所さんはお話を基本的に理解されていないんではないかっていうね。
そんなことないですよ。
ディレクターからの意見もあるんですけど。
理解じゃなくて、それだけ聞いてないでしょ。それこれ言ってないですけど、
それでもさ、あの聞き手ですから、まずね。
そうでした、役目をね忘れてはいけませんね。そうそう、
聞いていただくと、
はい、悪いお手本です。
あ、どうですか、あの今後も、あの、そうそう、サバイブリッスンってサ、はい、ポーターの方が一番最初に MC をあの指名するんですよね。
そう、
そうでしょ。
そうですよ、
そうなんです。
だから田所さんも選ばれたのはゆうさんによって選ばれたんですよ。
そうなんですよ。
そうそうそうそう、
本当に貧乏くじじゃないよ。
どうですか、どうですか、まあ、この
私ね、田所さん、あの、ね、朗読でご一緒させていただいて、はい、もう話しやすくて、話してるとすっごい楽しいんですよ、
は
い、で、こう田所さんいいなと思って、こう難しい話だったからこそ、うんうん、ちょっとね、助けてもらいたいなと思って選んだんです、
は
い
は
い
は
い、
ですけれども、
よかったね、
もう楽しかったんですよね、
その楽しかったね。
たどたどし
い、大丈夫よ、
大丈夫ですか、うん、
一緒にね、掛け算が、
うーん、そのね、ちょっとね、
うん、お腹が空いてたかもしれない。
あー、それか、
じゃあ今度から田所さんが聞き手に入るときは、はい、チョコレートとかちょっと甘いものをスタジオに用意しておきましょう。
蜜着物が必要
で、
パクってね、
そうそうそう、ずっと聞いてもらえるようにね、
それはあの指名する人の責任で用意してくださいね。
いいですね、いいですね。田所さん好きなものチェックとかしてね。
そうそうそうそう、あのどなたか脳トレネタもお願いできたら
頼みます、
ね、脳トレ
あやっぱ鍛えていかないとね常に。こういう話を聞いてもまだなお田所さんを指名してくれますかね。
はい、もちろんです。
だいぶあった、
曲がったんじゃないの。ちょっと
ちゃんとチョコレートと田所さん何が好きですか。
大丈夫ですから。私
何が好きですか。
何が好きかって、うん、甘いもの。
分かったわ。
はい、
はい、ということでまだまだ田所さん聞き手としても頑張りますからよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おわゆちゃんもまだまだ挑戦してくださいね。
そう、サバイバル。
はい、よろしくお願いします、はい、ということで今回はここまで。お送りしたのは花岡恵子と
小川優と
田所直美でした。
はい、次回もお楽しみに。